章の1節から9節。イエス・キリストの使徒ペテロからポント、ガラテア、カパドキア、アジア、ビテニアに散って起立している選ばれた人々、すなわち父なる神の予知に従い、御霊の清めによってイエス・キリストに従うように、またその血の注ぎかけを受けるように選ばれた人々へ、どうか恵みと平安があなた方の上にますます豊かにされますように。私たちの主イエス・キリストの父なる神が褒めたたえられますように。神はご自分の大きな憐れみのゆえに、イエス・キリストが死者の中からよみがえられたことによって、私たちを新しく生まれさせて生ける望みを持つようにしてくださいました。また朽ちることも汚れることも消えていくこともない資産を受け継ぐようにしてくださいました。これはあなた方のために天に蓄えられているのです。あなた方は信仰により、神の御力によって守られており、終わりの時に表されるように用意されている救いをいただくのです。そういうわけで、あなた方は大いに喜んでいます。今はしばらくの間、さまざまな試練の中で悲しまなければならないのですが、あなた方の信仰の試練は火で精錬されつつなお朽ちていく金よりも尊く、イエス・キリストの現れの時に称賛と光栄と栄誉になることが分かります。あなた方はイエス・キリストを見たことはないけれども愛しており、今見てはいないけれども信じており、言葉に尽くすことのできない栄に満ちた喜びに踊っています。これは信仰の結果である魂の救いを得ているからです。今日はこの箇所から、信仰と試練と喜びと題してメッセージをしたいと思います。
So today I'd like to preach on this passages titled Faith, Trials and Joy。
今日の聖書の箇所にはペテロがクリスチャンであることはこんなに素晴らしいことなんだよということを私たちに伝えている箇所です。
So in scripture for today, Peter tells us what an amazing thing, what a wonderful thing it is to be a Christian。
なぜペテロはそのクリスチャンの特権をここで話すようになったんでしょうか。
So why do you think Peter here is talking about the privilege of being a Christian?
実はそれには理由がありました。
There's a reason for that。
当時のクリスチャンたちはまだ人数が少なかったんです。
At that time there were not so many Christians。
そして異教社会の中でいろんなプレッシャーを受けていました。
And they were under a lot of pressure from the pagan society that they were in。
迫害も徐々に増してきていました。
And the persecution was getting stronger。
これは私たち今生きている日本も少し似ているかもしれません。
This situation may be a little bit similar to our situation here in Japan today。
激しい迫害はありませんが、私たちはこの日本の中でごく少数です。
Although there's not so much violent persecution, the number of Christians is very few here in Japan。
ですからこのペテロの手紙を読むときに、私たちは励ましを受けることができると思います。
So when you read this message from Peter, we can also be encouraged。
ではこの今日の言葉の中に入っていきたいと思いますが、まずペテロは自分の挨拶をしています。
First, let's look at, Peter's greeting。
ペテロは自分のことをイエス・キリストの使徒ペテロからと書いています。
And he, calls himself here as an apostle of Jesus Christ。
ペテロというのは彼の本名ではありません。
So Peter is not actually his real name。
本名はシモンと言います。
His real name is Simon。
このペテロという名前はイエス様からもらったあだ名です。
So Peter is a name that he received from Jesus。
この意味は石ころという意味です。
And it means a pebble or a small rock.
ね。けれどこんな小さなものでもイエス・キリストによって私は使わされたキリストの使徒と自分のことを言っているんです。
And so what it's essentially saying is that even though I'm really just a small person, but God has sent me and Jesus has sent me and I'm an apostle, I'm his apostle.
そしてそのペテロは当時どこにいたかというとローマにいたとされています。
And it's believed that he wrote this letter when he was in Rome.
バビロンというふうに5章のところに書いてあるんですけども、それは実はローマのことを表していると考えられているんです。
It says Babylon in other scriptures, but it actually refers to Rome.
そしてそのローマは世界の中心でしたが、迫害が少しずつ、クリスチャンに対する迫害が徐々に強くなっていました。
So at that time, Rome was the center of the one of the very important cities in the world. But Christians were starting to become persecuted in Rome.
そしてペテロが書いた宛先はどこでしょうか。
And let's look at where he addresses this letter.
それは面白いのはいろんな地域に書いてるんです。
And, The interesting thing here is that he addresses this to people in different locations, regions.
Ponto, Galatia, Cappadocia, Asia, Bithynia, に散って帰流している人々と書いてるんです。
It says, to those who are elect exiles of the dispersion in Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, and Bithynia.
ですから一つの場所に一つの教会とか一人の人に書いた手紙じゃなくて、いろんな人に、すべてのクリスチャンに読んでほしいと思って書いた手紙がこの手紙なんです。
So this letter is not written to just a particular church in a particular location, but it's written for many Christians in different places.
前にその地図が出ると思いますが、パワーポイントちょっと次押してもらっていいですか。こんな感じですね。
So we have a map here showing the places.
とっても広い地域に向けて書かれている。つまり回覧板のようにすべての教会に回してほしいという思いで書かれたんです。
So you can see that the letter is addressed to people living in different areas in a very wide area. So it's like a announcement, a circular being passed around in different churches.
だから僕たちもここにホンダの人たちへとか AI の人たちへと考えることも できると思うんです。
So you can actually add here to the address people at Honda or people of AI.
そしてこうも書いてあります。散って帰流している選ばれた人々と書いてあるんです。
And it says the elect exiles of the dispersion.
この帰流しているっていう言葉、これは難民のようになってさまよっているという意味ではありません。
So it says in Japanese that they're spread around. But it doesn't mean that the Christians are like refugees that they have nowhere to go.
彼らはその地域で生まれて育った人たちです。
These are the people who have been born in that place and they grew up in that place.
けれど人生の途中でイエス・キリストを信じて変えられた人たちです。
But these are the people who, along the way in their lives, they have met Jesus Christ and they have been changed.
そういう人たちは実は国籍は天国にあるとここで言ってるんですね。
And so we're saying here is that those who have met Jesus Christ and have believed in Him have become citizens of heaven.
ですからこの世では私たちは旅人です。
That's why Christians, we consider ourselves just as pilgrims in this world.
ヘブル人への手紙というところで、アブラハムを例にとってこう書いてあります。
Look at Hebrews 11, about, it says something about Abraham.
信仰によってアブラハムは約束された地に他国人のようにして住み、同じ約束を共に相続するイサクやヤコブと共に天幕生活をしました。彼は固い基礎の上に建てられた都を待ち望んでいたからです。その都を設計し建築されたのは神です。
Hebrews 11 verse 9. By faith Abraham made his home in the promised land like a stranger in a foreign country. He lived in tents, as did Isaac and Jacob, who were heirs with him of the same promise. For he was looking forward to the city with foundations, whose architect and builder is God.
もう一つヘブル人への手紙から、これらの人々は皆信仰の人々として死にました。約束のものを手に入れることはありませんでしたが、はるかにそれを見て喜び迎え、地上では旅人であり寄居者であることを告白していたのです。
Also from Hebrews 11 verse 13, all these people were still living by faith when they died. They did not receive the things promisedThey only saw them and welcomed them from a distance, and they admitted that they were aliens and strangers on earth.
このような人々にペテロは手紙を書きました。
So Peter addressed his letter to these kind of people.
さてその内容は実は素晴らしい内容なんです。クリスチャンになったらこんないいことがあるよという内容が書き連ねてあるんです。
And this letter is, says very wonderful and beautiful things about what it is to be a Christian.
それをいくつか紹介します。まず一つ目がこういう特権です。まあ、クリスチャンの醍醐味と書きましたが、あなたは生ける望みを持っているよというメッセージです。
And first is that But the best parts of being a Christian is that he has given us a living hope.
私たちはみんないつも死んだらどうなるんだろうかとか、体がこのまま衰えていったらどうなるんだろうか、そういう不安があります。
You know, we always have that fear of death, and we're so afraid what will happen to our bodies after we die.
僕もクリスチャンになる前はもう年を取っていくと人生先細り、そしていつか終わってその後は何もないと思ってました。
Before I became a Christian, I was thinking that, you know, when you grow, as you grow older, your life is like, it's like diminishing and tapering off until eventually there's nothing at the end.
しかしクリスチャンは永遠に生きるんです。
But a Christian will live forever.
小さくなるどころかどんどん大きくなっていくんです。
And rather than diminishing or tapering off, it just grows bigger and wider.
それ日本語では末広がりと言います。
It's like spreading out in Japanese, the word.
これが生ける望みです。
And so this is our living hope.
しかしこの世界は生きていない望みでいっぱいです。
But when you look around us in this world, instead of seeing living hope, we see a dying hope.
午前中の礼拝ではそのことを生けてない望みって言ったんですけども、生きていない望み、まあ生けてないでも通じるかなと思いましたが、そういう実は嘘の望みがたくさんあります。
It's hard to say. He used a different word in the morning service. Instead of not living, but something like it's not, how do you say? Not kakkoi, something. Not cool hope.
Kakko.
That's the hope you have in this world. It's not cool.
Cool な望みなんです。僕たちが持っているのは。
So Christians have a cool hope.
そして二つ目が、私たちの財産は天国にあるということです。
And the second point is that our treasures, our inheritance is in heaven.
朽ちることも汚れることもない資産が、資産を受け継ぐようにしてくださいました。 これはあなた方のために天に蓄えられているのですと書いてある。
It says, we are given an inheritance that is imperishable, undefiled, and unfading, and kept in heaven for us.
この世の財産はいつかなくなります。
The riches of this world will one day be gone.
そしてその価値は少なくなったり大きくなったりいつも変化します。
And the value is always changing. Sometimes it goes bigger and smaller.
しかし天にある資産は永遠に変わりません。
But our treasure, our riches in heaven will not change forever.
イエス様が弟子たちに言われました。
Look at what Jesus said to his disciples.
ルカの福音書でこう言っています。小さな群れよ、恐れることはない。あなた方の父は喜んであなた方に御国をお与えになるからです。持ち物を売って施しをしなさい。自分のために古くならない財布を作り、朽ちることのない宝を天に積み上げなさい。そこには盗人も近寄らず、シミも痛めるものことがありません。あなた方の宝のあるところにあなた方の心もあるからです。
In Luke chapter 12, verse 32, Do not be afraid, little flock, for your Father has been pleased to give you the kingdom. Sell your possessions and give to the poor. Provide purses for yourselves that will not wear out, a treasure in heaven that will not be exhausted, where no thief comes near and no moth destroys. For where your treasure is, there your heart will be also.
このように私たちの国籍は天国にあり、天に必要な資産を財産は全部蓄えられているということ。
So it says that, you know, our citizenship is in heaven, and everything that we need, all the riches and inheritance that we need are all kept in heaven for us.
私たちが日本人として生きること、またこの中にはアメリカ人、フィリピン人の人、韓国人の人、いろんな国籍がありますが、その国籍で生きるのはほんの一瞬です。
And our life in this world, you know, as Japanese, as Filipinos, as Koreans or Americans, is just a fleeting moment compared to the eternity that we have ahead of us.
その一瞬のために私たち一生懸命財産を蓄えるのではなく、私たちは永遠に生きるものとして天に宝を蓄えたいんです。
So instead of storing up treasures for ourselves for that fleeting moment for our lives here on earth, we should store up treasures for ourselves in heaven.
そして生きるために、永遠に生きるための財産はすべて満額天に準備されているということなんです。
And the thing is, everything, all the treasure that we'll need, they're all ready, waiting for us in heaven.
こんな安心はありません。
There's no greater assurance than that.
そして三つ目、あなたは神の力で守られているという特権です。
Third is that you are shielded by God's power.
五節にこう書いてあります。あなた方は信仰により神の御力によって守られており。終わりの時に表されるように用意されている救いをいただくのです。
In verse 5 it says, Who by God's power are being guarded through faith for a salvation ready to be revealed in the last time.
しかし私たちは弱く臆病なものです。
But you know, we are always afraid and weak and
恐れに支配されます。
And we are overpowered by our fears.
しかし神様が守ってくださる。
But the promise is that God will protect us. He will guard us.
旧約聖書にエリシャという預言者が出てきます。
There's a prophet named Elisha in the Old Testament.
ある時エリシャがいる町が敵の大軍に囲まれました。
And one time when he was in the city wherein they were surrounded by the great army of the enemies.
エリシャと一緒にいた仲間が、エリシャさん、 どうしますか、私たちもう危ないですと恐れにいっぱいになりました。
And the servant was so afraid, and he said to Elisha, "What shall we do?"
するとエリシャはこう答えます。恐れるな。私たちと共にいる神は彼らと共にいるものよりも多いのだからと。
And this is what Elisha said to him. He said, "Do not be afraid, for the God who is with us is more than those who are with them, with our enemies."
そして神様に祈りました。どうか彼らの目を開いてくださいと。
And he prayed to God, "Please open their eyes that they may see."
そして彼らが目を開いた瞬間、目の前に火の戦車、そして天の大軍が山に満ちていたんです。
And when their eyes were opened, they saw that the mountain was full of horses and chariots of fire. The army of heaven was around them.
私たちも同じです。目には見えないですけれども、天の神の軍隊によって完璧に守られているんです。
It's the same for us. We don't see it, but God's army perfectly protects us.
誰もそれを打ち破ることはできません。
And nobody can defeat God's army.
そのような完全な守りを私たちはいただいている、守りの中にあるんです。
So we see we are covered by God's perfect protection.
さあ、このようにクリスチャンの特権言ってきました。3つ挙げましたね。
So we mentioned three privileges, the best parts of being a Christian.
生ける望み、財産、神の力、これらのものが与えられています。
We are given the living hope, our inheritance in heaven, and protection by God's power.
このように神様に守られているのに、その力で守られているのに、私たち思います。なんで試練があるのかって。
But the thing is, you know, when we think that God is protecting us, sometimes we wonder why do we have to go through difficulties and trials.
なんでこんな問題が私を襲うんだろうかって思います。
We think that why do I have to go through this kind of problem?
しかしその理由を知ると、神様素晴らしいなってさらに思うようになります。
But the thing is, when you find out of the reason why, you will realize further how greater our God is.
4番目が、神様は特別な方法で私たちを愛される。ますます輝かせてくださるということがあります。
And the fourth thing is that God loves us, shows His love for us in a special way, and causes us to shine forth.
6節と7節を見ると、そういうわけであなた方は大いに喜んでいます。今はしばらくの間、さまざまな試練の中で悲しまなければならないのですが、あなた方の信仰の試練は。火で精錬されつつなお朽ちていく金よりも尊く、イエス・キリストの現れの時に称賛と光栄と栄誉になることが分かります。
Verses 6 to 7. In this you rejoice, though now for a little while, if necessary, you have been grieved by various trials, so that the tested genuineness of your faith, more precious than gold that perishes,though it is tested by fire, may be found to result in praise and glory and honor at the revelation of Jesus Christ.
この手紙を受け取った人たちは、さっきも言ったように、いろんな試練の中にありました。
So the people who received this letter, as I mentioned earlier, they were going through different trials.
クリスチャンになったことで、周りからいじめられました。
They were being persecuted becauseJust because they became Christians.
いろんなプレッシャーを受けました。
They were under a lot of pressure from all sides.
このペテロもこの手紙を書いて、第二の手紙を書いた後にローマで殉教します。
Even Peter himself, after he wrote the second letter, Second Peter, he was killed. He was martyred in Rome.
なんで神様はそんな試練を私たちに与えるんだろうか。その答えは 何でしょう。
So what's the answer to that? Why does God give us all these difficulties and trials?
ペテロはここで金の霊、金と聖霊についてその霊を使って説明しています。
Peter here uses the analogy of gold to explain this point.
純粋な金を得るためには高い熱で溶かします。
So to obtain very pure gold, you have to melt it in a very high temperature.
そして不純物を取り除くんです。
So you take away the impurities by doing that.
そして純粋な金が取り出されます。
Then you end up with very pure, with pure gold.
ですから金はどんな熱にも耐えられる。
So gold can withstand heat, all kinds of heat.
だからその金は価値が変わらないとされています。
And that's why they consider gold as a fixed value. Its value doesn't change.
しかしここでペテロは金も金であってもいつか朽ち果てていく。朽ちるものだよと言ってるんです。
But here Peter tells us that even gold itself, it will perish.
永遠には残らない。
It won't last forever.
しかし永遠に残るものがある。
But there is something that lasts forever.
それはキリストを信じる信仰だよと教えてるんです。
And it tells us that it's faith in Jesus Christ. It lasts forever.
それは金よりもはるかに尊いものなんだと言ってるんです。
It tells us that our faith is so much more precious than gold.
ですから試練があるということは神様の守りがないことでもない。また神様が見捨てられた、私を見捨てたということでもないんです。
So when we go through trials, it doesn't mean that God is not protecting us or that God has abandoned us.
神様がその御手の中で私たちをさらに輝かそうとしている。それが試練の理由です。
So when we are going through trials, God is actually holding us in His hand so that we can be refined and we can shine brighter.
このようにペテロが今までで4つ特権を書きましたが、ここまで読むとペテロはどんなに素晴らしい信仰者だと思うでしょう。
So up to this point, you know, looking at what Peter has written, we can say probably that he must be a really very excellent Christian.
しかし、この手紙を読んだ人たちは全員知っていました。
But everyone who read this letter, they knew about Peter.
ペテロはイエス・キリストを裏切ったということです。
That Peter, he betrayed Jesus Christ.
イエス・キリストを裏切ったあの男。しかし、ペテロはそのことを隠しませんでした。
Everyone knew that Peter, he betrayed Jesus Christ, but and he did not hide that fact.
彼も信仰の試練にあったんです。
And so you see, he also went through.The trials.
自分の力では立ち直れませんでした。
Wherein he was unable to recover, stand up again on his own.
よみがえったイエス様がペテロ、私を愛するかと三回言ってくださいました。
After Jesus was risen, he asked Peter three times, Peter, do you love me?
その試練を通してペテロは再び輝き出したんです。
Through the trial, the difficulty that he went through, his faith, he was made to shine again.
その輝きを自分も人ももう消すことはできませんでした。
And that new radiance that he had, he cannot be put out by himself, by anybody.
ですからペテロはこう書いています。あなた方はイエス・キリストを見たことはないけれども愛しており、今は見てはいないけれども信じており、言葉に尽くすことのできない、 栄に満ちた喜びに踊っていますと言っている。
And so this is what Peter said. Though you have not seen him, you love him. Though you do not now see him, you believe in him and rejoice with joy that is inexpressible and filled with glory.
世界中に多くの宗教があります。
There are so many different kinds of religion in this world.
見ることもできない、触ることもできないのに、信じることができるのはイエス・キリストだけです。
But it's only in Jesus Christ wherein we can believe even though we cannot see and we cannot touch him.
もし私たちが見て信じたならば、聞いて信じたならば、自分の力で信じたことになります。
So if we believe because we saw or we touched, then that means we believed by our own strength.
しかし私たちはただ神の一方的な恵みによって信じたんです。
But we have believed only through God's unconditional and one-way grace that He has showed for us.
ですからこのイエス・キリストを信じると喜びで踊りたくなります。
And so when we believe in Jesus Christ, we have joy that we want to dance. We want to dance for joy. With joy.
皆さん踊りたいですか?
Do you want to dance?
ね、yes. ね、踊りたいです。ね、踊りましょう。
Let's do that. Let's dance.
ね、小さい子供たちは踊るなって言っても踊るんですけども。
You know, young kids, even if you tell them don't dance, they still dance.
ね、ぜひもう本当に踊って喜んで。表していきたいと思います。
I hope we can do that. We can express our joy and dance before our God.
お祈りしましょう。
Let's pray.
愛する天のお父様、この弱い、いつも不安になってしまう私たちを、今日も勇気づけて励ましてくださって感謝します。
Thank you, Lord, for giving us encouragement today, even though.We are always weak and we are always anxious of so many things.
どうか思いっきりこの神様が与えてくださったこの素晴らしい信仰を喜び楽しんでいくことができますように。
Help us so that we can enjoy to the fullest this joy, this faith that you have given us.
どうか試練の中にあっても私たちを助けてください。
Help us as we go through trials.
イエス・キリストの御名によってお祈りします。
This is prayer in Jesus' name.
アーメン。
アーメン。
This next song is not a dance song.
次の曲はダンスミュージックではないんですが。
But it actually is a song about Jesus' suffering.
まあ、この曲はイエス様のその捕らえた苦しみについての曲です。
And I think one of the things that gives us joy in our Christian life and as we go through trials is knowing that our Savior also went through trials.
私たちクリスチャンが試練の中でも喜びを持てるのはこのイエス・キリスト